皆さんおはようございます。今日はですね、根を張った人生ということで2人の女性が証しをしてくださることになっているんですけど、その前にちょっとだけ、ね、ショートメッセージさせていただきます。 So today、you and I are speaking their testimonies today. But before that、they are names, okay, you and I. Anyway、before that I'm speaking a little bit of short story、short message, okay?前回ですね、1万3000個、実らせたという、そういう、このトマトの種の話をしたと思うんですけれども、今日ちょっとね、この種、そしてこの根ということをもう一度ですね、深く、聖書を追いながら、メッセージをさせていただいて、そして証しを、していきたいというふうに思っています。So last time I spoke about、the tomato seed which produced、13,000tomatoes from a seed, right? So today we're going to、think deeper about the seed and the root, how that related. 種というのはですね、一晩で、大きな木になるっていうのはありえないわけですよね。ありえないですよね。種っていうのは目に見える速さで育たないですね。うちでも今いろんな種を植えてるんですが、出てこないな、もうダメかな、なんて思ってるうちに、あ、芽が出てきた、なんてね、いうこともあるわけですよね。あるいはこう、もうこれ以上大きくならないのかな、水やっても光あげても肥料あっても、まあ、大きくならないなと思ってたら、いつの間にか大きくなって、芽を芽出せてるなんていうこともあります。一つそこから学べるのは、種は目に見える速度では成長しない、一晩で成長することはありえないっていうことです。ゆっくり。じわじわって成長していくっていうことですね。ですので、その実をしっかりと実らせていくために必要なものは何かって言われると、根っこですね。根っこです。しっかりとした根を持つ必要があるっていうことですね。何か、あ、ひらめいたとかですね、感情が波のように高まった、成長したっていうことはありえないわけです。いいですか。そういうことになれるんではない。我々の成長も段階を追って、成長していく時間がかかるということです。一晩で大きい木になることはできないっていうことです。いいですか。聖書の見教えをですね、じわじわしっかりと根を下ろしていって歩んでいくうちに、自分でも気が追いつかないうちに、ゆっくりとね、じわじわと成長していくっていうことだと思います。Right, so at one glance, we cannot see a seed taking root and growing at all. At our home, we planted some seeds, and some seeds like don't come out immediately. Waited, but it won't come out at all. But then one day, it sprouted. Something like that. Our growth takes time.It doesn't translate. We want to be grow like that, but it won't happen like that. And、just by drastically increasing only a light or heat,、one intense time,、the seed doesn't mature into a fruit bearing tree. The same as our maturity as well. We cannot become a big, strong tree overnight.It takes time. We need to meditate and reflect on scripture and how that relates to my life, and we just go deeper, and that is building the strong foundation, and that's a root for our lives. So why we need roots? According to scripture, Jeremiah 17:7-8.なぜ根が必要なのかという話ですね。エレミア書の17章の7節から8節、これちょっと声に出してご一緒に読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。はい。祝福されよ、主に信頼する人は、主がその人の拠り所となられる。彼は水のほとりに植えられた木、水路のほとりに根を張り、暑さが襲うのを見ることなく、その葉は青々としている。干ばつの年にも憂いがなく、実を結ぶことをやめないということがありますね。In speech, let's speak together.
But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when the heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit.
この箇所から分かるのはですね、我々の人生の中には日照りのような日も来る、干ばつのような時も来るっていうことですね。植物にとっては雨が降らない、干ばつの時が来るっていうのは致命的なわけですよね。にもかかわらずしっかりと根が深いところの地下水あるいは水のほとりにまで達しているので、そこからしっかりと水水分を吸収して、それでも青々と葉は茂ることができるって言ったんですね。できるって言ったんです。ですので干ばつの時も我々干上がってですね、干からびた骨みたいにゾンビみたいになってしまって、もう力ないって、まあ、そういう時もあるかもしれないんですが、深いところではしっかりと水に到達している、そこからしっかりと栄養分をもらって元気でいることができるっていう、そういうことを言ってるんだと思いますよ。 So、this passage is saying, what this passage is saying is like our lives have the time of drought, no rain. For plants, it's crucial, it's critical that if they don't have rain, we just dry up and die, wither.No, it's saying that because the root takes roots to the deeper area, there's water, or the besides the water, roots go there so that they can have the water in it. So even in the time of drought, they can still have water. And they don't have to be like zombies. Dry bone in Ezekiel. We don't have to be that way because we have the roots.So that we are connected, we are in Christ, we can survive, not only survive, but we can revive, and we can be refreshed, we can live, right? でもう一箇所ですね、詩編の一編、ここも見てみたいと思いますよ。詩編の一編の2節3節、これもここに出して読んでみましょう。はい。主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡り来れば実を結び、葉もしおれることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。アーメン。 Okay, Psalm 1, 2 to 3, let's read together also. Whose delight is in the law of the Lord?And who meditates on his law day and night. The person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. 主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさんでいる人、その人は流れのほとりに植えられた木のようだ。時が巡り来れば実を結び、葉もしおれることがない。その人のすることは全て繁栄をもたらす。ってありますね。根張っていくのはちょっと時間かかりますね。水のほとりにただ葉した途端に時が来るときにですね、ほんとこう大きくなっていくイメージ、わかりますかね。どうやったらそういうたくさんの実を結ぶことができるのかっていう、どうしたらそういうふうに栄えることができるのか、その秘訣がここに書いてありますね。どうだと書いてますか。主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人って書いてますね。覚えてるんですね、聖書の言葉を。もう昼も夜もですね、その御言葉をこうくちゃくちゃ噛んで飲み込んで食べてですね、そのことによってしっかりと根の張った人生を歩んでいくことができるんだ。だからいろんなこと、嵐が起こったり干ばつなどの時が来るんですが、だって御言葉を食べて味わいながら生きてるので、しっかりと力を受けて、そんな中でも歩んでいくことができるって言ったんですよ。それが根っこを張ることだって言ったんですよ。 So this passage is saying that so it takes timeIt's like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. So it takes time to take root
to the face of water, you know, we have water, but once it reaches the water, it just grows. And how can we grow and we prosper? That's the first part. But whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night? So this person is meditating, reflecting, and eating and chewing the word of God, and swallowing it and eating the word of God day and night. So even in the time of drought, trials, difficulties, he is still meditating and reflecting on the word of God, so that he doesn't have to be dried up by the drought. That's a solid foundation in Christ, through the word of God.
神の言葉を黙想することによってキリストに根ざしていくですか。これなしにキリストのことは分からないですよ。しっかりと神の言葉を黙想して考えながら、それを持って会社に行く、家庭で過ごす、礼拝に行く、そういうことだと思いますね。
build a foundation of life in Christ through the scripture, through the word of God。
最後もう一章いますね。今日の先ほど読んだ箇所ですが、これもご一緒にね、ご読みして読んでみたいと思います。コロサイ2章の6節から7節さん、
はい。あなた方は主キリストイエスを受け入れたのですから、キリストに結ばれて歩みなさい。キリストに根を下ろして作り上げられ、教えられた通りの信仰をしっかり守って溢れるばかりに感謝しなさい。
アメン。
Okay, Colossians 2:6-7. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your life in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness.
はい、キリストに結ばれて歩みなさいってありますね。あるいは別の訳だと、キリストの内に歩みなさい。そのことによってキリストに根を下ろして、しっかりとした土台の上に人生を立て上げていくんだということですね。もう一遍言います。試練の時は来ますと思います。明日テストだってね、いう時、皆さんもし勉強してなかったらどうですか。明日大きな試験がある、昇進試験でもいいです、卒業試験でもいいです、大きな試験があるとしますよね。もし何も勉強せずにね、試験臨もうって臨んだらどうなりますか。落ちますね。落ちます。はい、同じですね。試練来ます。しっかりとした準備して寝張ってる人は大丈夫なんです。試練、干ばつとかいろいろ来ても大丈夫なんです。猫張ってるから。猫張ってないと、準備してないとどうですか。ひっくり返るんですよ。振り返らないためにね、根をしっかりと皆さんでね、共に立っていきたいなというふうに思いますね。So, yeah, so if you have a big exam tomorrow for your job or for your school, whatever, if you have an exam and you are not prepared, you didn't study at all, what's going to happen? You fail, right? You fail. But if you are ready, prepared for the big exam, that's nothing.It can pass. Same thing. The drought, the season of drought, the trials, difficulties will come. But if you are ready, you can overcome. But if you are not prepared, you'll fall, you'll fail. So just be prepared, take roots daily, so that you can be ready for that day. その日のためにね、我々しっかりと根っこをね、この何もないうちからね、油断してないで、しっかりと根っこを張った人生を歩んでいきたいと思います。それではですね、この根を張った人生っていうテーマで、2人の女性、愛さんとゆうさんが、明かしをしてくれることになってますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。 So we have two sisters who are speaking the testimonies based on this thing of rooted, and you and I are speaking the testimonies, so please welcome them.
おはようございます。まずは今日、私にこのような場を与えていただいたことに感謝いたします。今日は私の今までの人生の歩みを通して、神様が げた祝福、そして心を変えられた経験についてお話しさせていただきたいと思います。
Good morning. I would like to begin this morning by thanking you for giving me this opportunity to share a testimony of faith with you today. I would like to share how God has blessed me and has changed my heart up until this point in my life.
私は茨城県の日立市に生まれ、クリスチャンホームで生まれ育ちました。お母さんのお腹にいる時から賛美歌を聴き、その後も自然に教会には通っていたので、教会にいるみんなは本当に家族でした。私は恵まれたことに、神様という存在を身近に感じながら育つことができました。しかし、義務教育が始まると、日本での世間から向けられる宗教への冷たい目線が気になり始めました。そして部活動などが始まると日曜日も練習があり、教会からも徐々に足が遠のいてしまいました。そんな教会に行かない期間が高校の終わりまで続きました。そんな私の心に神様がノックしてくれる時が来ます。ちょうど私が大学に入学する頃でした。私の母教会にいた牧師先生が違う教会に移る決心をし、母教会が無牧師の状態になることが分かりました。
I was born in Hitachi City, just north of here, into a Christian family. Even before birth, I was hearing hymns of praise to God and was raised within the church community. So it was very natural for me, and the church was truly my family.Perhaps something I count as the greatest blessing was being raised with a tangible belief in God and palpable relationship with Him. When I began school, though, I realized how Japanese society and education had a negative view of religion and tends to discourage faith, both passively and intentionally. This was also practically displayed in how sports teams, clubs, and other events and practices in junior and high schoolWere always scheduled on Sundays, and I found myself away from worshiping with the church more and more during this stage of my life. But as I unintentionally drifted away from the church and from a relationship with God, it was exactly at that time that God knocked at my heart. It was around the time of my entrance into university. The pastor at my home church moved to another church, leaving our small church without a pastoral leader.
でも欠かさず教会に行っている両親から様子を聞いていたので大変心配になりました。何か手伝いができるかなと思い、気がつくと教会の活動に参加するようになっていました。その活動を通して県外の同じ年齢のクリスチャンの仲間もでき、徐々に人生の歩み方について考えるようになっていました。そして私は今までの人生、実は神様の愛によって守られてきたということに気づかされました。自然と身についてきた聖書の言葉やクリスチャンである両親からの助言が、何かを決めたり行動したりするときに本当に素晴らしい物差しになっていたのです。聖書は礼拝を通していただく御言葉、それに従って歩んでいく人生と人間の思いだけで歩んでいく人生では、きっと大きな差ができる。それはその者たちに従って歩んできた教会で輝いている年配者の方々を見ても一目瞭然です。世間の物差しは常に変わっていきます。そしてそれはお金だったり世間体だったりします。そんなものに一番の価値を置いて何かを決断していくような人生にはしたくない。私の人生にもそのような物差しが必要だ。そう思うようになり、バプテスマを決心しました。19歳の時でした。その瞬間、神様が待っていたよと言ってくれているような感覚になったのを覚えています。
As they told me about the developing situation, this made me feel a deep sense of concern for my parents, who faithfully attend and sacrificially serve no matter what. I felt convicted to help in some way.And decided it was important to be an engaged, active part of the church and worship each week. I was more aware of what Christians around the same age as me were doing throughout Japan, which led me to think about my lifestyle and values. I realized how much I had been covered by God's love throughout my entire life, specifically by growing up in a home and family that knows and places such a high value and priority on.Demonstrated through my parents' words of advice, teaching of Scripture, values, and disciplines. Being surrounded by words of Scripture and by worship on a constant basis greatly impacts one's life. I saw this over and over again in the examples of the older people in the church. This world's and present day society's values are constantly changing, and a high emphasis and focus is placed on financial standing and the visible. I didn't want to ruin my life in such ways, and realized I was lacking solid values. This is when I determined to become a disciple of Christ and was baptized at age 19. And to this day, I remember vividly the feeling that I had that day, that God was telling me He had been waiting all along for me and for this moment.
クリスチャンになった直後は様々な活動やボランティアに参加し、とても活発に活動していたように思います。大学の卒業後は語学と栄養学、アートの勉強にアメリカのサンノゼというところにも留学し、様々な教会に行ってみたりもしました。しかし、帰国後、就職という大きな人生の転機に、私は再び神様にそっぽを向けてしまいます。就職後は忙しさを理由に、1年間ほぼ教会に行けませんでした。そしてクリスチャンだからゆえにある罪悪感も経験しました。
Soon after becoming a Christian, I got involved in a variety of ways to serve and contribute to the mission of God. I moved to San Jose, California after graduation from university to improve my English and to study dynamics of art. And I had the chance to experience and worship with many different churches.However, upon my return to Japan, my life became completely consumed with grinding and pouring into my job, and once again I stepped away from God. I used the excuse of being so tired and busy from work, and I didn't worship at the church for about 1 year. I did, however, feel a deep sense of guilt.
私は現在薬局で管理栄養士として働いているのですが、社会にいると学生の時とは違ってたくさんの責任を負います。そして薬局の栄養士というのは新しい分野なので、自分でも切り開かなければならないということが多く、神様に聞いていこうという意識よりも、失敗できない、何とかしなきゃという自分の思いが吹き走り、それに従って結局自己嫌悪に陥るようなことが何度もありました。教会に行かずに日曜日も仕事や遊びを入れてしまうような私を、クリスチャンの先輩である両親、そして一緒にバプテスマを受けた妹にも責められもしました。それは私がさらに教会を離れる一つの理由となってしまいました。そんな時出会ったのが水戸キリストの教会でした。
I work as a dietitian. Being a student and having a job are very different. And working comes with a greater load of responsibility. I work specifically as a dietitian for a pharmaceutical company, which is actually a new position, so it requires a lot extra of me, including the need to figure things out, as there is no previous example to draw from. There have been many times I felt great disappointment and didn't like myself, knowing that I would go ahead based on my own thoughts, desires, and wisdom, as opposed to truly being rooted in Christ.This desire for me. Allowing my work, my personal life, hobbies and interests, and social schedule to take precedence over worshiping God drew me further away from Him and put a gap between me and my faithful parents and younger sister who was baptized at the same time as me. That only made me feel worse, wanting to avoid church altogether. It was in that stage that I first came to worship at the Little Church in the year.
ここ、ミトキリストの教会では、多くの人たちが温かい言葉をかけてくれ、同年代で仕事を頑張っているような同じ境遇の兄弟姉妹と悩みを共有することができました。祈り合って、御言葉を通して神様に聞いていくというクリスチャンの基本をもう一度この場で体感しました。そうしていくうちに、不思議と仕事の変化が出てきました。心に余裕を持てるようになり、できなかったことも不思議と神様に素直に謝って教訓にできるようになってきました。神様を忘れそうな時も、週に一度の礼拝を通して再び声を聞き、それがどれだけのパワーをくれるのかを実感しています。今の職場では 他の人がさせてもらえないような経験をたくさんさせていただき、目標としていたことの多くを達成することができました。そして仕事の素晴らしい仲間もたくさんできました。そして今次のステップのことも考えるようになり、どのように進むべきか祈り始めました。するとつい先月、ある近くのクリニックからぜひうちに来てくれと声をかけていただき、やりたいと思っていたより専門的な仕事をさせていただく道が開けました。3年間勤め慣れた職場を離れること、手をかけてくれた社長にそれを伝えるのはとても辛かったですが、きっと神様が開いてくれた道だと確信し、感謝して次の仕事にもチャレンジしていきたいと思っています。
So many in this church family encouraged me with warm hearts and faithful words, and I found commonality in many other young people my age who were similarly struggling to live their lives of faith in the Japanese working society. Through prayer together and sharing scriptures, I truly have experienced the core foundation of faith. And my situation at work changed and saw drastic improvement. I had a deeper inner strength and confidence, relying more on God and seeing Him guide my thoughts and steps. Each time I feel like I am forgetting who God is and what He has done and is doing, He draws me back here each week to recall and celebrate these things. That alone has made a powerful impact on me. I am able to learn and grow tremendously through the unique set of challenges and experiences before me, and experience success and goals being set. I have made some great friends with my coworkers. I am able to actually look ahead, finally, and think about the next step. Last month, I was invited by another company and changed jobs to where I am currently, with more opportunities to grow in this new, developing career field. It was so difficult to tell my previous boss and coworkers of my resignation after working together for 3 years, but I can also clearly see God's hand and guidance and how the transition smoothly proceeded, and I am further along in developing my field, in which I am excited and genuinely grateful.
神様は常に私のことを見ていてくれ、種をまき芽を立たせてくれました。そして私が神様を焦りそうになっている時も手を差し伸べて前の世話をしてくれました。そしてこれからは一人のクリスチャンとしてより深い根を下ろすように成長しなさいと言われているのだと思います。まだまだクリスチャンとしては未熟ですが、環境が変わっても常に神様に聞き従った歩み深く成長していきたいと思っています。
God is always watching over me, patiently planting seeds and waiting for them to sprout. He reaches out His hand to me as when I am distancing myself and continues to care for me as He always has. Recently, I have heard Him saying to me that it is time for me to be more deeply rooted and established in Him and grow up in Him. But even in my immaturity, it's my desire and my intention to become the kind of disciple of Christ in the church that, regardless of changes in my circumstance or surroundings, will be obedient and faithful to God and grow deeper and grow beyond in my relationship with Him.
Thank you very much.
こんにちは、スネキユです。
Having to go to college in the States, I have often been asked these questions this past year.
私は今アメリカの大学に行っていますが、よくこのような質問を受けます。
How is Christianity like in Japan?
日本ではキリスト教はどのように見られていますか?
Or what is it like to be a Christian in Japan?
日本の中でクリスチャンとして生きていく、それはどのようなものですか?
And for those who are here today, these are probably questions that you all have also been asked or have asked yourselves in some part of your lives.
皆さんもここで他の人に聞かれたり、また自分に似たような質問をしたことがあると思います。
And as many of you may know, I grew up in a Christian family.
私はクリスチャンの家庭に育ってました。
And going to church was very much like a weekly routine, and we'd have devotionals every day.
私たちは毎週教会に行っていましたし、デボーショナルも毎日していました。
That fact that me and my family is a part of the 1% of Christians in Japan didn't seem much of a challenging thing for me as a young kid at that point in my life.
自分は、クリスチャン、日本の中ではクリスチャンは、人口の全ての 1% と言われていましたが、その中の、自分と自分の家族ですね、1% に含まれている、それはあまりその頃は不思議には思っていませんでした。
And I think it was mainly because I was born into a Christian family, and I had my parents and Christians at my church that I admired who made me want to become like them.
自分の周りにはたくさんの、自分の親も、また周りの方もほとんどクリスチャンで、その人たちに祝福されてきたので、自分もクリスチャンになりたいなと思うようになりました。
For that matter, I may have been like a small seed that had been planted in good soil with good nourishment in the beginning.
そして自分は良い土に、そして良い栄養を与えられてきた一つの種のように、感じます。
However, there were also many, many times where I became very confused about who I am.
しかしその中でも自分自身が何者なのか、どういう人なのかと考える時がありました。
Since I was homeschooled and then had gone to college and not college, school in Texas, reverse culture shock struck me hard when I came back to Japan in sixth grade.
自分は小さい頃ホームスクールに出てきてアメリカの公立の小学校に行ったので小6の時に日本に帰ってきたんですけどその時にとても大きなカルチャーショックがありました。
Of course, I look Japanese on the outside.
もちろん外側は普通の日本人ですが
But I wasn't really on the inside.
内側はそうではありませんでした。
I have very small knowledge about Japanese culture.
日本に対する文化の知識も少なかったし
And I remember constantly trying to figure out my identity.
自分自身のアイデンティティ自分が何者なのかと考えることが分からなくなっていた時もありました
and I'm pretty sure that my brother struggled with the same thing as well
自分の弟たちも同じことで苦労したと思います
However, Jesus tells us to come as we are not to stay as we are
しかしイエス様はありのままでも自分で行きなさいそして私によって作り変えられていきなさいそう言ってくれます
Our God is a God who is not necessarily looking for people who will work for Him.
神様は神様自身のためだけに働く、そのような人を探しているわけではありません。
But He is always looking for people who is willing to let Him work through our lives.
でも自分自身の人生を通して神様のために働きたい、神様が自分を通して生きてほしい、そういう人を主は探しています。
At the same time, it has been important for me to remember that it is no longer sufficient to hold on to my beliefs just because I inherited them.
自分の親が、家族が一緒だから、自分のバプテスマを受けたから、もう大丈夫だと思っては、まずいということも、学んでいきました。
It is crucial to acknowledge and wrestle with doubts too.
自分の疑問に思うこととか、不安なことするなども、立ち向かっていくことも大事だということを知りました。
Because a faith can collapse almost overnight if I fail to feel over the years to listen patiently to my own doubts and to wrestle with them and to pray.
それらと立ち向かって戦って祈って学んでいかないと、すぐに信仰は消えてしまうので、いつも立ち向かっていくことが大事だなと今も強く感じています。
That is why we need to keep making sure that our roots are really deeply rooted.
だから自分たちの信仰の根を強くこれからも張っていく必要があります。
And there will be a slight of slight change in the topic here, but there's this TED talk that really inspired me.
テッドトークというスピーチがあるんですけど、それの中で自分が強く惹かれるものがありました。
And I really like the metaphor that he used in his speech, so I would also like to share it with you too.
そこで使われた話がとても気に入っているので、皆さんに分かち合いたいと思います。
So there's this place in California called Death Valley.
アメリカのカリフォルニア州に死の谷と呼ばれる Death Valley という場所があります。
Death Valley is the hottest, driest place in America.
そこはアメリカの中で最も暑くて乾いている場所であります。
And nothing grows there because it doesn't rain.
そこでは雨も降らないので何も生きたものはありません。
However, in the winter of 2004, it rained.
しかし、2004年のドナクイに雨が降りました。
7 centimeters of rain fell over a very short period.
短時間の間に17センチの雨が、一気に降ったんです。
And in the spring of 2005, there was a phenomenon.
そして翌年の春に奇跡が起きました。
The whole floor of Death Valley was covered in flowers for a while.
Death Valley の、一面が花に覆われたんです。
And what it proves is this, that Death Valley isn't dead.
デッドバーリー死の谷と呼ばれていた場所は本当は死んでいたのだったのです。
It's dormant.
ただ眠っていただけだったのです。
Right beneath the surface are these seeds of possibility waiting for the right conditions to come about.
この地面の下に隠れていたのが、可能性を秘めた種のが、眠っていたのです。
And I find this story quite, inspiring to me because it's told that the number of Christians in Japan is less than 1%, right?
今日本のクリスチャンの人口は先ほど言ったように 1% と言われていたのでこの話を聞くとすごく力強くなります。
But there's so much talent and so much good within these people, within anybody, and I think we all know that.
ここにいる日本人だったりまた全ての人々には可能性が秘められているからです。
And God is always looking for people who is willing to let Him work through our lives.
神様は、僕たちを通して、働くことを強く望んでいるし、それに応えてくれる人を待ち望んでいます。
They're so excited to see these seeds grow.
この種たちが、芽生えて育っていくのを神様は、心から待っています。
So in Romans 8:28 it says, And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose.
ローマのローマ人の手紙の8章28節そこにはこう書いてあります。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。
And as Christians in Japan, and as Christians, I feel like we're like the seeds who know His existence, His power, and that He is the one, He's the one who can only give rain.
私たちクリスチャンは、日本人のクリスチャンは、神様が私たちに恵みの雨を与えてくださるということをしています。
So that we should be able to be ready when it rains and say, hey, it's raining. We should be, let's grow together and bloom in our own colors, in our own ways.
僕たちがするべきことなのは、雨が、恵みの雨が今降っているよ。一緒に芽生えて育っていこうと、周りの人に告げていくことです。
I'm always excited to see Mito Church because of its diversity and how we all grow in different ways.
Mito 教会は一人一人に個性があって、どういう方向に育っていってるのを見るのがとても好きです。
So I hope that we as Christians in Japan will continue to be deeply rooted in God and that we will always be connected to Christ.
私たちクリスチャンがこれからも、主に強く根付いていって、主を通して周りの人につながることができていると思っています。
Thank you.
ありがとうございます。